今日は心の板に記された推薦状というテーマで見てまいります。聖書を拝読してお祈りいたします。コリント人への手紙第2、3章の1節から3節の短い箇所です。コリント人への手紙第2、3章1節から3節。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られ、また読まれています。あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは墨によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく、人の心の板に書き記されたものです。天の父様、あなた方は私たちの推薦状ですと、パウロが告げている言葉の、その状況やまた意味を見るときに、驚かされます。不安や不信、そして心の傷が渦巻く中にあって、互いに信頼し、また一致できるために、どうかこの困難な時代において、信頼することを私たちが身につけることができるように、またその勇気と忍耐を与えてくださいますように、どうか導いてください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先日久しぶりに図書館に行きまして、ある本が目に留まって、つい、借りてしまいました。それは、教育において、二つの力、一つは、やり遂げる力、そして、もう一つは将来に対して、良い、種まきをできる力。種まきという言葉じゃなかったですけども、将来に向けて、もう今のことだけでなく先のことを考えて、自分を制することができる力、これを育むためにどうしたらよいかという内容でした。そこで、問われているのは、突き詰めると信頼だというふうに、結論付けられていました。人が信頼できてこそ自分のことだけでなく他の、方のことを考えて良い関係が築けますし、また自分と自分の将来について確信があってこそ、今の楽しみだけでなく将来のために困難があっても備えることができる。しかしそれは難しいことです。特に人間関係が壊れてしまったり、また傷ついたりすると、それは難しいことではないかと。昔も今も、この不信が広がっていく、受け継がれていくという問題を私たちは抱えているのではないでしょうか。パウロとコリントの 教会はまさに傷つき、また信頼できないという問題を抱えていました。同じキリストを信じていてもそういうことが起こります。その中でパウロはどのように明かしているかを見てまいりたいんです。パウロはコリント教会設立のための功労者でした。しかし、今この教会からあらゆる疑いをかけられ拒まれることを経験しました。涙ながらに祈り、働きかけ続けてもその関係が回復するどころかますます亀裂が深まっていく困難をパウロは負いました。ようやく回復の兆しが見えたとき、パウロは彼らへの変わらぬ愛と信頼を伝えました。そして今お読みした箇所では、キリストにあって固い絆に結ばれていることを思い起こさせます。クリスチャンの交わりと言われますけれども、それはキリストにある愛と信頼に基づいた一致と協力関係のことです。壊れたこの交わりを改めて築き上げるために何が必要であるか、パウロが書き送っている証を通して確かめましょう。第一にパウロが言っていることは、推薦状を交わす必要はないということです。推薦状、私も時々、書かせていただきます。入学や、就職を、希望している方のために書くんですけども、私は責任能力があまりないので、どれだけ、効果あるかなと思いつつ一生懸命書かせていただいています。初めて会う方に受け入れてもらうのは難しいことです。その時に、双方が信頼できる方から推薦をいただくと、互いに安心して関係を持つことができるということがあります。もうそうやって、人間関係また、仕事の関係は推薦をいただくことによってスムーズに、協力ができるということは確かにあると思います。パウロとコリント教会の間でも誰かが仲立ちに立って回復できるのではないかと。そういう世の中の習わしも用いるべきではないかという考えが浮かんだのでしょうか。例えば、バルナバとかペテロとか、そういう信頼を受ける主の弟子たちが取り持ってくれたらと思ったかもしれません。しかしパウロはここで一節をご覧ください。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。なのでしょうかと問うように必要ないですと言っています。自分の経歴とか資格とか実績とか書いて自己推薦することが必要ありません。また誰かから書いた推薦状を見てやはり信頼しようということにする必要もありません。 まあこれ推薦状と言えるかわかりませんけども、コリントの巨大姉妹からごめんなさいと、詫び状とともに、もう一遍関わりを持ってくださいというふうに書き起こることが必要でしょうかと。必要ないとパウロは言うのです。なぜでしょうか。まあ、推薦するということは、その人の、身分を保証し、能力を保証し、そしてもし何か問題があったら私が責任を取って尽力しますよという約束状です。しかしパウロはキリストにある教会、特に、まあ、関わってきた教会に推薦状は必要ないと告げます。なぜなら、クリスチャン同士はこの世の関わりとは別のところで信頼し合えることを知っているからです。生徒同士は推薦状を交わす必要はありません。第二に覚えたいことは、その推薦状は、世の中と違う推薦状は、私たち、キリストを信じる者の心に刻まれて、誰でも読めるものです。とパウロは告げています。この人は信頼できる、仲間になれる、一緒にやっていけるという確信は、私たちの心に神様が刻んでくださり、そして、誰もそれを、知ることができる。確かめることができるというんです。二節をご覧ください。パウロは大胆にこう書いてます。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られ、また読まれています。と書いてあります。私たちの推薦状はあなた方です。このトラブルの最中にありましたコリントの巨大姉妹に、あなた方が私たちの推薦状ですと言われて、彼らはドギマにしたんではないかと思います。これほど関係をこじらしてしまった私たちなのに、私たちがパウロの推薦状ですと、パウロの身分を私たちが保証します、そう、パウロにまた宗教会に言える立場にあるかと、彼らは、この言葉を聞いて驚いたと思います。コリントの巨大姉妹の立場に、自身を置いてみていただけますか。もう大変お世話になった、パウロに、私たちはあらぬ疑いをかけてしまい、またひどいことをしてしまったし、そして、せっかくの、行為を無にしてしまった。非難し、追放し、また拒み続けた。恥ずかしくて、とてもパウロについて信頼できる人ですと。素晴らしい神様の器です。どうか協力してやってくださいと言えるはずがないと思ったのです。なぜなら、もう言うこととなすことが全然違っていたからです。今はしまった。いけなかったと、気づき始めていますけども、なお心を開くことが難しく、両親の呵責に責められて、もう顔を見るともう痛いから、とりあえず顔を見たくない、もうそんな状況にあったからです。しかしパウロは、 それはとありまして、そのそれはというのは、私たちの推薦状、パウロたちの推薦状であるコリントの巨大姉妹、あなた方のことが私たちの心に書き記されて、私たちに希望や自信を与えてくれるんですというんです。推薦内容は普通どんな内容でしょう。この場合だと、主にある推薦というのは、神様がこのパウロたちを召してくださった。そしてパウロたちは忠実に仕えている働き人だから、安心して受け入れ協力してほしいという内容ですね。しかしコリントの巨大姉妹自身はそれを疑い、そして、不安を感じ、そして協力しなかった人たちです。しかしこの、恥ずかしい失敗、痛みの出来事は、しかしパウロたちにとっては、心をうずくものではなかったんです。希望と感謝と確信を与えていたんです。そしてコリントの巨大姉妹にも希望と感謝と確信を与えるものでした。どうしてでしょうか。辛いことがあっても乗り越えることができる。困難があっても諦めることはなかった。そして神様があらゆることを益としてくださった。そのことの証拠としてすべての人に知られているからでした。コリントの巨大姉妹たちはパウロたちにとって試練となるものでした。しかしもう困難な働きを通して、彼らは主が守ってくださる、主が導いてくださる、主が最善益としてくださるということを体験しました。パウロたちはどうしてこんなにも面倒なことを起こすんだという不満ではなくて、この試練を通して神様の恵みが表された、それは感謝ですと、主に召されどうしてよかったと、彼らは自身を励まされ、そして周囲にも主は素晴らしい、主に仕えることは素晴らしいという証が広まっていったのです。それはすべての人に知られまた読まれていると告げているのは、パウロ自身がいろんな働きの証をするときにですね、そう教える、神様に導けた通り、確かにコリントでは大変なことがありました。でも神様は私たちを守っていてくださってますと証することができたんですね。そしてそのことは今聖書に記されて私たちは読むことができます。そういう意味でこの試練の出来事はパウロたちへの推薦状となっていたんです。そしてこの目に見えない推薦状はこう教えられています。聖霊によって刻まれたキリストの手紙であると。コリントの巨大姉妹はキリストの手紙なんですと、そうパウロは証ししてますね。3節をご覧ください。もう一度読み出します。あなた方が 私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは炭によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく人の心の板に書き記されたものです。あなた方はキリストの手紙ですとパウロは証しします。私たちもキリストを信じたときにキリストの手紙となります。コリントの教会はパウロたちの奉仕の結果として救われ、教会として築かれました。そしてキリストを証しするものとされました。パウロはコリントでの働きを通して、主が確かに彼らのうちに働いて救いをもたらされたことを確かな事実として深く心に刻むことができました。またコリントの巨大姉妹は身をもってパウロたちの働きを通して、私たちはキリストを知ることができたと証しできました。確かにコリントでの働きは問題だらけ、困難が続いていました。しかしそれを通して主と働き人の真実さがかえって明らかになったんです。順調だったらそんなに真実でなくても調子良ければ進んでいけますよね。でも困難があったら、真実でなければ成し続けることはできないのです。このことはかつてパウロが救われた時にも経験したことでした。彼は自分自身を罪人の頭だと告白しています。彼はあらゆる証拠が示されていても、聖書の言葉に耳を傾けず、クリスチャンの証に耳を傾けず、かえって反発し迫害したものでした。自分は正しいと言いながら真理に目を背け、神に仕えると言いながら御子キリストに逆らっていたものでした。そんなパウロ自身を教会は忍耐して祈り、また主は彼を憐れんで、ご自身を明かしして彼が救われるものと救われるように導いてくださり、最も働き人としてふさわしくないかつての迫害者を使徒として召して用いてくださいました。この事実を通して彼はキリストを証しし、キリストの手紙として用いられていきました。同じようにコリントの巨大姉妹も様々な問題や失敗はありましたけれども、その中で主が真実に働いてくださることを心に刻まれて証しするものとされたのです。第一テモテの一章十五節をお読みいたします。新約聖書の419ページです。テモテへの手紙第一、一章十五節。イエスキリスト、失礼しました、15節。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。またローマ人の手紙の8章28節。新約聖書310ページです。ローマ8章28節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。 そして同じくローマ人の手紙の10章の11節を見てください。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。私たちは救われたとしても弱く不完全です。しかし主はその弱さのうちに働いて真実を成し遂げてくださいます。第二、テモテの2章13節というところ、少し後ろに行って、427ページ第2テモテ2章13節、私たちが真実でなくてもキリストは常に真実である、ご自分を否むことができないからである。私たちは自分では真実であろうとします。それは素晴らしいことです。しかし問題は、正しくあろう、真実であろう、愛深くあろうとしても、それを妨げる誘惑や困難に私たちが立てないということです。ですから人は良かれと思っても悪に負けてしまいます。疑わないと思っても疑ってしまい、許そうと思っても許せなかったり、愛そうと思っても愛せなかったりします。それらの良いことの源が神様であるのに、それを自分で何とかすると言って拒んでしまったからです。そのために罪や悪はなくならないまま今に至っています。しかし主はそれを乗り越えさせてくださいます。十字架と復活によって勝利された主がそれを私たちに与えてくださるからです。自分に自信があり、打ち叩いてもそれには限界があります。しかし主に信頼する者は限界はありません。失われた信頼、壊れた関係は回復するのは難しいことです。特に一般社会では、親族でもなければ二度と関わらないようになることもあるでしょう。しかし主を信じたクリスチャンたちはキリストにあって永遠に家族であり、やがて天で再会することを覚えて断絶を乗り越えることができます。これが悪い時代にあっても私たちが持つべき確信です。お祈りいたします。天の父様、パウロがあなた方は私たちの推薦状ですと、そう言える強さをどうか私たちは持つことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。